サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード4634アーティエンスです。
はい、アーティエンスさんですね、今年1月に社名を東洋インキ SC ホールディングスから変更されました。
はい、
インキではね、もちろん有名なんですが、顔料ビジネス、樹脂系のビジネス、これもインキのビジネスなんですよ。
はい、
それを合わせる、分散の技術ってものを活かして、これからの成長戦略、 EV 向け、リチウムイオン電池用材料もう打ち出してますので、
はい、
ここの部分しっかりお聞きください。
はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード4634東証プライム市場上場のアーティエンスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは執行役員グループ経営部部長の長坪正樹さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年1月に社名を旧社名東洋インキ SC ホールディングスから現在のアーティエンスに変更されました。まずは御社の遠隔とですね、社名変更に込めた思い、こちらをお話しください。
当社の創業はですね、1896年で今年で129年となる会社です。旧社名にあります通り、創業は印刷インキの製造販売なのですが、その技術を発展させつつ、インキの原料である顔料、そして樹脂というものをベースにした事業も拡大させてきています。インキっていうのは新聞だとか雑誌にも使われていますほか、スーパーとかコンビニにある食品とか日用品のパッケージにも使われています。缶ビールなどの飲料缶にも使用されているということで、
はい、
皆さんの身の回りにもたくさん使われているものです。また樹脂や顔料で培った技術というものをベースにですね、
はい、
そうした印刷物以外にも製品を展開しておりまして、エレクトロニクス分野というようなところでもシェアが高いものがたくさんあります。
そうなんですよね。
はい、
やっぱりこういった部分の売り上げって今大きくなってるんですか？
そうですね、売り上げとしては大体半分ぐらいなんですが、
はい、
利益はまあ半分以上稼いでいるというような状況です。
海外の展開ってどうでしょう？
グローバル化も進めておりまして、
はい、
中国、東南アジア、インドというようなアジア地域はもちろんのこと、まあ、ヨーロッパとか北米、中南米、と世界中に拠点を構えてまして事業を展開しております。
はい、今何カ国ぐらいですかね？
そうですね、24カ国以上と。
24カ国、
はい、今海外の売上高比率というのが今年の6月末時点で 56% というふうに海外の方が大きくなってます。
さて、社名変更、
はい、
この、思いって言いますかね。
そうですね、はい、そういうふうに、まあ、事業も変わってきたということももちろんあるんですけども、ここ10年ほどやはりデジタル化が進むというような大きい社会環境の、まあ、変化がありまして、当社がそうした社会の変化についていってないというような危機感を持っていまして、会社を変えていこうというようなことで、社内にも社外にもその覚悟を示そうということで、今回社名変更に至りました。アートとサイエンスを、くっつけた造語です。アートっていうのがですね、まあ、もちろん芸術っていう意味もあるんですけども、はい、人の心を動かすとか、ワクワクさせる、そういうような意味合いを込めてまして、
はい、
サイエンスの方に技術だとかテクノロジー、そういうような意味合いを込めてまして、そういうのを組み合わせてですね、人の心を動かす、感性に響く価値というのを届けていこうと。
なるほど。
そういうことでこのアーティエンスっていう社名にしました。
今ご紹介にありましたインキ系ですよね、
はい、
それから顔料系、樹脂系の3つビジネスがあると思われるんですが、はい、事業セグメントとしましては、インキ系のビジネスを印刷情報関連事業、それからパッケージ関連事業に分けられています。その他に顔料系ビジネスと樹脂系ビジネスがある、つまり4つの事業セグメントですね。
はい、
こちらご説明いただけますか？それぞれ
4つのセグメントなんですが、はい、売上が 25% 程度ずつ、だいたい年間850億円ぐらいの売上がそれぞれありまして、はい、まあ、非常にバランスが取れた構成となっているかと思います。はい、で、まず陰気系ビジネスの一つである、素業であるのが印刷情報関連事業でございます。うん、で、これが新聞だとか雑誌など、いわゆる紙に印刷する陰気の事業です。ただ、これが先ほども申し上げたように、デジタル化の中で、はい、市場が縮小しているというところです。一方で紙のパッケージ、例えば化粧品の箱とか、うん、そういったものっていうのは今後も堅調な需要が見込まれるということで、そうした市場向けに当社は紫外線で一瞬で固まる UV 印記と呼ばれるものや、紙の表面に特別な手触り感を与える製品などを、そういった特色のある製品を国内外で展開してきています。
はい、
もう一つの印記系ビジネスがパッケージ関連事業です。これはレトルト食品だとかお菓子の袋、うん、あるいは洗剤の詰め替え包材などプラスチックフィルムに印刷するような印記、はい、
なるほど
ということになります。うん、こうした印記では現在日本国内でシェアナンバーワンです。こうした食品とか日用品というものは人口増加とか経済が成長するということに伴って増えていきますので、現在インドや東南アジア、そういった国々を中心にですね、事業を拡大しているというところです。
なるほど。
インキの原料である色の元というのが顔料なんですが、うん、はい、それをベースにしたのが色材機能材関連事業ということになります。
はい、
例えばシャンプーのボトルやプリンターっていうのはプラスチックなんですが、うん、そこに色をつけるっていうのが着色剤というものがありまして、うん、そうした事業やテレビやパソコンのパネルにレジスト印記というものが使われてます、はい、そうしたものを扱うのが色材機能材というところの事業になります、
はい、
そして現在当社が一番注力していますのが電気自動車 EV 用の電池用材料でございます、
うん、はい、もう一つの樹脂は
樹脂がですね、色をくっつけるっていう役割をしていまして、うん、 そうですね、はい、そうした樹脂をベースにしたのがポリマーと加工関連事業と呼んでるセグメントです、うん、で製品としては缶詰の内面外面を保護するようなコーティング剤だったり、パッケージやエレクトロニクスの部材を貼り合わせる接着剤や粘着剤、うん、そしてそれを塗装して導電性を付与したような機能性のフィルムというものをモバイル用途などに展開しています、うん、現在はですね、半導体分野への材料開発というものをやってまして、うん、今後拡大していきたいというふうに考えてます、
はい、
余談ですけども、はい、当社のコーティング剤の一つがアサヒビールさん の、はい、生ジョッキ缶ってあると思うんですけど、はいはい、そうですね、はい、実はあれに採用されてます、うん、これは缶の内面にわざとその凹凸を形成しまして、はい、泡が出るように工夫したものです、
はい、
これまではそのコーティング剤は缶の内面を保護するという役割があったのですが、うん、開けた時にそういう生ビールのような泡が立つということで、うん、人々をあっと驚かせるということで当社が意図している感性に響く価値というのを実現した製品となっているかと思います、うん、こうしたいろんな製品をですね当社、はい、提供していまして、うん、そうしたことができたのが当社の技術力にあるというふうに考えています。具体的に申し上げますと、印記っていうのはその原料を混ぜ合わせると、うん、分散という技術を使っています。で、混ぜるっていうとなんだか簡単なように思うんですけども、顔料っていうのは非常に細かいナノサイズのものです。樹脂っていうのはベタベタしてかなり粘度が高いんですが、うん、それにそうした細かいものを混ぜていくというのは非常に難しいところでして、うん、その分散技術っていうのを磨き上げてきた結果ですね、先ほどちょっと触れた導電性の素材を混ぜたりとかいうところで、エレクトロニクス用の材料を提供したりということにつながっています。
御社ですが、今年度中期経営計画アーティエンス2027をスタートさせました。その骨子ですね、それからまた先ほど来出ていますが EV 向けリチウムイオン電池用材料、こちらですね、成長戦略の柱として育てると強調されていらっしゃいますので、こちらについてもお伺いしますが、まずは中期経営計画、こちらについてお話しください。
本年度から中期経営計画をグロース成長というコンセプトのもとスタートしています、うん、 で、2029年度末に ROE を 10% 以上にするという目標を掲げてまして、最初の3年間となる2026年度末までに売上高としては4000億円、営業利益は250億円、うん、そして ROE は 7.0% 以上を目標としています。そのために事業ポートフォリオの変革を実施して収益を上げていくということをまずは考えています。うん、はい、既存事業の中では特に成長が見込まれるパッケージ用の陰気、うん、あるいは接着剤といったものをインド、あるいはアジア各国で伸ばしていくという計画にしております。続いて戦略的重点事業群の創出というような方針を掲げてまして、はい、その中ではモビリティバッテリー関連、あと次世代エレクトロニクス関連というのを重点分野として取り上げています。そうしたところには重点的に投資などを行って新しい収益の柱として育てていく考えです。
そういった中 EV 向けリチウムイオン電池用材料、こちらの投資規模490億円。
そうですね。
非常に大きいですよね。御社なぜこの部分を攻めるんだっていうところを教えていただけますか。
EV 自体が、うん、現在はやや市況が鈍化していますが、今後も伸びていく市場であるというふうに当社は見ています。はい、それがまず一つと、当社の技術が存分に活かせるエリアだというふうに考えているからです。うん、当社は CNT、カーボンナノチューブという非常に分散が難しい材料を混ぜた液体というものを供給しています。このカーボンナノチューブという材料はですね、電気を流すというような特性がありまして、はい、そうですね、うん、導電性を助けるという役割を持っていますので、これがバッテリーの高容量化につながるということで、はい、最終的な車の航続距離を伸ばすというようなことに貢献するものです。カーボンナノチューブというものは非常に細かい細長い繊維状のものでして、はい、簡単に壊れてしまうというような材料です。これをいかに壊さないように混ぜていくかと、そこにこれまで陰気で培ってきた分散という技術が生きている、うん、ということになります。
先ほど言われた分散の技術ですね。
そうですね、はい、それ以外に、現在アメリカ、ヨーロッパ、あと中国、日本というようなところでもうすでに5つの製造拠点を構えてまして、はい、いち早く生産体制を確保したというところもお客様にも評価されてまして、うん、多くのお客様の獲得につながっているという状況です。昨年の売上は52億円だったのですが、はい、2026年には300億円以上に達する見込みということで、大きな成長を期待している事業です。はい、
株主還元ですね、お考えを教えてください。
現在推進している中期経営計画において総還元成功 50% 以上という方針を立てています、うん、で、利益成長に合わせて株主還元も拡充していくということを目指しています。まず配当につきましては安定配当ということを基本としていますけども、利益目標達成時にはですね、成長投資とか自社株買いということと合わせて追加の配当ということも事業環境を見ながら実施していきたいというふうに考えています。この8月9日にですね、はい、通期の業績予想の情報修正と、
そうでしたね、
はい、はい、いうものも行ったんですが、それに合わせて自社株買いの実施についても公表しております、うん、で、来年8月までの1年間に450万株もしくは100億円を上限とした自社株買いの実施を行うということで現在進めているところです、はい、うん、また同時に通期の1株あたりの配当金についても90円から100円に増配することを発表しております。これからも株主還元というのは重要な経営課題というふうに認識し、その向上に取り組んでまいりたいと思います。
はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
当社まだまだPBR が 0.7 倍程度と割安な銘柄でございますが、社名を変更し新しい中継の下で会社自体が変わってきていると実感しております。おかげさまで今年の上半期は好調な業績を残しておりますが、24年通期では過去最高レベルの営業利益200億円へと上方修正もしております。ぜひ今後のアーティエンスの変革と成長に注目していただければというふうに思います。
長坪さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社アーティエンスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、アーティエンスさんですね、はい、あの陰気って言いますとね、出版不況の一言で片付ける人がいるんで、はい、もう全然違うんですよと、今の事業はっていうところですよ ね、
ですね、
顔料系、樹脂系、陰気系とありますけど、顔料ってその色の元なんですよね、で樹脂ってベタベタしてるもの、これをくっつける力、はい、かき混ぜて混ぜて均一に、これ分散力って言うんですけどもね、海外のスーパーとか行くとね、日本のスーパーと違って食品のパッケージとか、洗剤のパッケージとか印刷がなんかちょっと雑だなっていうイメージ持つでしょ、あれやっぱり、ね、日本の印刷技術、その印記の技術っていうのは素晴らしいんですよね。だから日本は人口は減ってますけれども、インドとかね、そういったところ、はい、人口が増えてるところってのは食品事業のところ、パッケージの印刷ってのはものすごく増えるわけよ、そういうところに目指しますと、もう売上 56% が海外だからね、でそんな中 EV 向けのリチウムイオン電池材料、これ、ね、490億投資するんですけど、今でも実績がある事業なんで、今電気自動車に関するいろんな報道ありますけれどもね、どうやっても避けられない、これからも拡大するってことはみんな思ってるんですよね、ですのでこの、事業にかける思いってものを伝わったと思いますけども、これやっぱりカタリストなんで見ていってほしいですね。昨日現在でも PBR が 0.74 倍、もっと評価されていいなと思います、今期情報修正もうすでにしてますので、注目していってください。
はい、今日の一社はアーティエンスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、いよいよ FRB が4年半ぶりにね、利下げを、するわけなんですけれども、その、幅についてね、 0.5% っていうのは今週になって随分言われてるんですよね、カプランさん、元ダラスの連銀のね総裁ですけど、久しぶりですね、あと前のねニューヨーク連銀の総裁だったダドリーさん、こちらもブルームバーグのねラジオで 0.5% って、今の連銀総裁さすがにこのタイミングで言えないのでね、そういう、0.5% って言ってるんですけども、ただ昨日の夜中のね CNBC テレビ見てたら、エコノミストの予想は今のところ 85% ぐらいが 0.25% なんですよね、だから寸前にこうやって 0.5 って話が出ると 0.25 でちょっと失望感みたいのが出ちゃうと嫌だなと思うんですけどもね、じゃあ実際の金利どうなのっていうので、いわゆる10年ものの実質金利っていうのをこの番組でお話してますけれども、セントルイス連銀のホームページ毎日見てんですよ。これ見ますとね、昨日現在 1.54% が10年ものの金利で、これね貯金4月26日 2.24%、 去年の10月6日 2.47% あったんですよ、だから 0.9%、 0.7% 落ちてて、大体これの半分が利下げになるんですね、となると 0.46 と 0.35、どっちもあるなっていうようなね、 0.25 か 0.5 か、いずれにせよ明日の今頃も十分分かってますので、
はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。